そろそろもう迫ってきてましてね、
そうですね。
あれが、海の底が。
現地。
11月29日が本番です。
はい。海の底バンド。
まあ、ちょっと、まあ、迫ってきてんで、ちょっとバタバタしてんですけど、
ね。
いろいろ
い
と
ろいろと
やべえ
ね。
ぞってことになってきてますから、準備の方が
そう
ね。
ですね。今から、だからこの収録が終わったら、T シャツのデザインなんですね。
急にもう発表しちゃうみたいになるけど、
はい。
ちょっとね、今回ね、ウエケンさんがほら最近 T シャツ製
T
造
シャ
されて
ツ、
るっ
そう
て
ない んです
う
よ
ご
ね。
自
T シャ
身
ツお
で。
じさん、T シャ
T シ
ツお
ャ
じ
ツおじ
さんになっ
さん。
てしまいました。
ね、こうじさんでは
い、
あ
こ
る
れ
け
も
ど。
そうで
T
す
シャツお
ね。
じさん。そうだと思います。ベースが弾ける T
T
シ
シ
ャ
ャ
ツ
ツ
お
お
じ
じ
ささ
ん。
ん。いいですね。なんで、
はい。
ちょっとウエケンさんのお力を借り、
はい。
海の底バンド初
そう
の
なんですよ。
T シャツを。
T シャツを作るにあたってね。じゃあ、こんな感じのデザインにしたいって言って、恵子が T シャツになんかアプリで自分でこう書いたやつ、じゃあよろしくみたいになってたけど、そん
いやい
な
や、
甘い
そ
も
ん
んじゃ
な
ねえから
甘いも
な。
んじゃないでしょ。私も分かってるよ。一応ほら、デモのデモみたいな。デモ
こっ
の。
から俺が全部
い
立ち
や、
上
そ
げて、
れは無理でしょ。
イラストレーターに一文
そ
字
れ
ずつ
は
これと
大
そっ
変。
くりに書いていかなきゃい
そ
け
れ
ない
は
の
無
か。
理です。じゃなくて、このような感じになればいいかなっ
びっ
てい
くりし
う。
た
そん
よ、俺。
なわけないです
はい、
よ。
じゃあよろしくみたい
そ
な
んな
さ。
丸投げできないですよ。すっごいオーケストラの曲をこの通りやってっていう、そんなことはしませんけど。まあ、ちょっと楽しみではあるんですけど。まあそんなね、たくさんはないですよ。だ
もち
か
ろ
ら
ん、だって
ね。
擦れるあれが決まってるんで、
早い
結
も
構
ん勝ちですよ。
丸1日かかるんですよ。30枚ぐらいするにしても。デザインからやると。
意外にね、なかなか作んない雰囲気あるから、買ってくれんじゃないかなと、ちょっとね、
まあ、
思っ
買った
りし
て、
てんの、わかんないけど。
買い手市場にしますんで。
あ、そうですか。
はい、まずは、絶対にメンバーとかに配りませんから。
そうですね。あれね、配ったってね、着ない人も
着ない。
結構いるから、
着
だっ
ない。
たら、着る
そう。
人に買ってもらっ
そ
た方が絶対いいで
う。
す。
で、
あれですよね、アンコールの時にほら、着る、紹介して着るんでしょ？
代表者は一人でいいんじゃないですか。
私ですか。かなちゃんに着させるのが一
か
番いい。
なちゃん。かなちゃん
かな
ね。
ちゃんね。かなちゃんで思い出したけど、
はい。
決起集
決起
会
集
ね。
会というね。
海の底バン
海
ド
の底
の
バンドのね。
決起集会っていうか、まあ
集
なん
会。
かただ集まってこう
はい。
飲むっていう。
飲むっていうやつをやりま
や
し
り
た。
ましたけどね。
かなちゃん
酔っ
早
払っ
速
て。
酔ってたよね。
速攻酔ってましたね、あの
一
日は。
番手で。そして俺がちょっとこうワインとかガブガブ飲み始めたら、大丈夫？って言ってたよ。
誰に？
俺に。
お前だよ。お前
ちゃんと喋れますかって言って
そんなこと言われ
言って
たの？
た。
あの日でも一番、かなちゃんはもうパピーの人ですよね、相
ち
当。
ゃんと喋れますかって聞かれた。喋れますって答
あの
えた
時
けど。
のトンチンカンな、かなちゃんの模様はね、SNS、ツイッターとかインスタに上げてますけど、動画を。
面
面
白いで
白
す
かった
よ、
ですね、あ
本当
の
に。
人ね。ほふですねって言った後に、ケンジさんが豆腐って言ったもんだから、耳に入ってき
そ
て
う。
る。わかって
い
る。
ろんなもお、ね、
情報
音
が
声
ね。
をインプットすると、そっちの方にどんどん引っ張られていくから、豆腐、豆腐、豆腐、
背負い投げってやってるのがどんだけになってますね。面白かったですね。ああいう感じね。面白いですよね、かなちゃんね。あの人、やっぱ酔うと発揮しますね。底力出しますんでね。ライブでもちょっと飲んでやったらいいんじゃないですかね、あの人。
あの人
ちょっと
ね、
酔っ払ったぐらいが、こう、開放的で。
フルート加えたまま向こうからやってきますからね。
深刻な顔で。この位置で動かしたくないんです、私もっていうやつ。
そう。
深刻な顔でね。
普通はね、マイクの前に立ってからフルートを横に傾けて唇の近くにあれするんだけど、なんか、
それから
笛
来
吹き
る。
童子みたいな、
奥
向こうからやってくるからね。
深刻な顔で、
深刻、も
ものす
う、
ごい、
眉間にしわ寄せてさ、
ね、
唇をこうフルート横に持って、ふ
そう。
わーって、
だけ
小無
ど、
双じゃねえんだから、横笛の小無双じゃねえんだから。
吹く時は悲しげな顔
悲
す
しげ
る。
な顔す
眉毛八の字にして、悲しげに。ふ って吹けそうな顔で吹くんだけど、全然音出てなかったです。
いや、でも上手くなりまし
い
たよ
やー、
ね。
上達しましたよ。最近。でも ちょっとまた練習サボってたからって言ってカラオケボックスで練習開始したそうですけどね。
いや、なんかね、夏頃かな、
うん、
なんかのライブで、
うん、
うちの小林さんが、
はい、
事務所の人なんですけど、うんうん、かなちゃんと会ったらしいんですよ、うん、でこのあと、
うん、
スタジオにフルートの練習に行くんだっつって、
うんうん、
でフルート持ってなかったらしい。
どうやって、エアー型だけ、
だけどなんか忘れたか、それとそれかなんかもう一つあったな、
うん、
お金を1円も持ってきてなかったとか、
ああ、
うん、
あんな事件ありましたね。フルートのケースの中に全部を入れてあのお金とか、うん、それでちょっとこうその日動いてたから、うんうん、次の日そのままあのフルートバッグを置いて家から出たから0円だったっていう、うん、何にも持ってなかったって
あと一時期あのフルートの立てるスタンドずっと探してた時ありましたよね。
あれね、あのライブハウスにあったんですよ。
440にあったんです、
うん、あるだないだってちょっと揉めてましたね、
うん、そうそう
そういう感じのとこはね、コーラスの、ね、加藤かな子さんですけども、はい、海の底バンドのメンバーで11月29日も登場しますのでね、ぜひね見に来て、そういう姿を見に来ていただきたいんですけども、ね、なんか何人か来んのかね、ドグナーは
来ないです。
いや、こ来るかもしれないで、だってほらいるよ、あの何、あのまあアメリカに住んでる方はね、いや、はい、アメリカに住んでる方も違うの、来る予定だった、
はい、
それはお便りをいただいた、
はいはい、
ところがちょっといろいろあって行けないのでいけないのですが、あの贈り物だけ預けますみたいな。
へ、
まあ、ただ見に来てほしい。
ドクナーですか、
ドクナー、
ドクナーが先ですか、
ドクナーが先じゃないですか、いや後だな、
それはただの音楽の、ね、俺たちの音楽の不安じゃない、
ドクナーではないか、
ドクナーここから入って、
うん、
俺らの演奏見たことないっていう人が本当に来るのかどうかって言ったら、うんうん、僕は来ないと思います。
でもこんだけ人もこんだけやってんのが一人ぐらいは来るでしょ、
一人も来ないと思います。
一人ぐらいは来てほしいと思うじゃない。
私はだからじゃ あ
の来ない
お店のさ入り口で言ってもらおうか、
うんうんうん、
私はドクナーですと、
うん、
して初めて、
うん、
海の底バンドを見ますと言ってくれたらどうしますか、
うんうん、なんか近所に王将あるからさ、王将の餃子買ってくるよさっと買ってくればいいでしょ、一人前か
やるの、
それであのビール、うん、生ビールとお疲れセットみたいな、お3人で
3人、
そこは責任持って、その人もし1人で来たら3人でちょっとこう
3人って心
3人、そうそう、キミペも入れたら4人でね、一瞬でもいいから4人でありがとうございますって、
じゃあどうぞどうぞ、いつよ、
なんか合間見て終わってから終わってから、終わってからライブ中はちょっとさすがね、だから
いや終わったら待っててもらって
何かしらにする、何かしら、
うん、何かしらあげよう、
うん、急いでてもちょっと待っててもらって、うん、急いでたとしたらんでちょっと強制的に握手したり写真撮ったり、嫌がってもね、
うん、
あちらさんが、
うん、ドクナーね、
ドクナ
ー、ドクナー限定ね、で、うん、来ないと思うよ俺は。
一人は来るだよ、来るだよ、だから来るだろ、一人ぐらい来るだろ、これ聞いててここそこまで言うんだったら、
いやだってこれはさ一人で聞いてるわけでしょ、
いやだから一人で来ればいいよ、一人で、
いやだって来たらさ、
うん、
隣にお客さんいるじゃん、
あそういう環境に慣れてないから、だからヘルメットかなんかかぶってくる
棒持って
そうそうすぐ抑えられちゃう、
うん、
いや一人ぐらい来てくれると思うけどね、もし、うん、あのあそこまで言うんだったら、うん、俺が私がやる気出してやろうと、
うん、
まあ餃子食ってやろうという方は、
うんうん、
あれです。E プラスとかね。E プラスってあの、うん。E プラス。
あ、チケットのね。
プレイガイドね。E プラスで、販売中ですし、はい、告知している、あの、SNS で告知の投稿してますから、でそこに、あの、必ず、メールアドレスの、あの、ご案内書いてありますんで、
あ、なるほど。
そこから入っていただいたり、はいはい、あとは、251の方に直接、
はい、
あの買えます
ので。とにかく俺たちに伝わるように、あの言ってくれってことですね、
毒電波は、うん、って聞かれても、
うん、
毒なーです、え、なんですってって言われても
ちゃんと 言っとくから、
はいはい、
あの
大丈夫です、
あの受付は手なずけておくんで大丈夫です 今週の毒だより、ツイッターにある動画を投稿し話題になったお話です。動画は不動産屋さんの入り口付近にかかっていた電光掲示板、
うん、
オレンジのライトで文字を表記する典型的な電光掲示板です、うんうん、最初に出てきた文字はマンション、不動産屋さんですからね、マンション。次に出てきたのは賃貸、
うん、
という二文字だったそうですが、うんうん、その次に出てきた文字に投稿者は驚いたとのことです。さてその言葉とは何だったでしょうか。答えを言ってもらう前に、今週からこのクイズにルールが加わりました。
あれれ、
本当の答えは3回ボケてから。いやそれはほらバラエティ番組のクイズ番組で鉄板ですよね。こう当てちゃいけない、
もうあの 若槻千夏とかものすごくそのルールに従って縛られて生きているって、マンション、
はい、
賃貸、もう答え言っちゃいそうだな。
あ
ボケるって何ですか。
ボケてみましょう。
ボケるってマンション
賃貸、
おばあちゃん、
おばあちゃん、沢尻エリカとか、
ああ桜を見る会とか、
うん、
はい、クリアしたので答えてください。
でも違うと思うけど、ラブホテル、
あー一文字合ってる。
ラブホテルじゃなくて ラマンション賃貸ランドセル、
あー近い近い、
マンション賃貸ラブ、
あーそう、もうほとんど
どうぞ
じゃない、ラだって言ってんだろう。
マンション賃貸ラーメン、
あっ、はい、やったね。あーびっくりした。
あー遠くなったり近くなったり。
この電光掲示板は前にラーメン屋さんで使われていたのではと推測されています。
はあ、残ってたってことですか、そのデータが、うん、その打ち込んである、
そうそうそう、前世の記憶を持つ電光掲示板として
すごいな、
話題に。
すごい、マンション賃貸
ラーメン、
ラーメン、
本当だ、ね、綺
麗に出てきたね。ラーメンね、
多分ラーメン屋さんよくあるもんね。
あるね、うん、あるあるある。はあ。
なんか看板の思い出話とかありますか。尾道ラーメンっていう、
うんうん、
あれがチラッと見ると尿道ラーメンに見えちゃうんだよね。
ああ、うん、
遠くはあんまり入らないようにしてる。
なんかの尿道で
尾道のラーメン屋さんは、
うん、
なん行ったことあるんですよ、
うん、
尾道のラーメン屋さんは尾道ラーメンっていう風には言わないんで、
そうです
ね、なんとか県とか、
うんうん、
まあ、渋谷に昔尾道ラーメンっていうのがあったんだけど、うんうん、中入ってみたら全員あの店員がイラン人だったんですよ。
どこも関係ない
の、どこの尾道かな、
尾道関係ないけどね。
そうそう、尾道が尿道に見えたりとか、
あれだよね、あのここのお家に来るさ、最寄り駅でね、池上ですけど、
はい、はい、池上駅、
うん、降りなきゃいけじゃないじゃん、いつも、
はい、
降りる時にいつもさ、いつもじゃないけどたまにほら次の駅まで行っちゃうじゃん、
はい、長谷沼ですね、
君と私と2人で乗り過ごすじゃん、うん、この間からあの看板を見て降りようみたいなのを決めたよね。あれ何だったっけ。
DVD、
あ、 DVD か、それを忘れるんだよ。
ね、
あの看板を見たら
名古屋かどっかに、あの高速から見える、
うん、
ホテルカリフォルニアっていうのがあるんですよ。
あったっけな、
うん、あるのあるの。してね、俺も友達の DMBQ っていうバンドがいて、
うん、
ジョン・スペンサーが日本に来た時に、
うん、
まあ、こうアメリカンミュージシャンなんですけど、
うんうんうん、
一周ツアー行ったんだって、
うん、ジョン・スペン
サー、そう、ジョン・スペと、
うん、
してジョン・スペンサーはどうしてもあのホテルに泊まりたいって言ってホテルカリフォルニアに泊まりに行ったらしい。
どういう感覚だったかな、名前からなんかすごく気になる、
まあ、ホテル、まあそれあの曲名だからさ、
あ、
うん、
だから何か関連してんのかな、
う
ん、
まあなんか面白そうだからどうしても泊まりたいと、ラブホテルだよって言っても、うん、なんかラブホテルっていうこと自体がわからない、
あ、
向こうモーテル、普通のモーテルだから、
うん、
そのそれもう日本だけなんですよね、はいはいはい、そのためだけのホテルって、
は
いはい、でも泊まりに行ったみたいですよ。
アランドロンってどこでしたっけ。
フランスですよ。
アランドホテル、アランドロンって、
あ、あるあるある、
どこだっけ、あれ 必ずある。海老
名の近くから。
海老名か、うん。必ず目に入る、
うん、ありますね、
ホテルってありますよね。
あります、
必ずね。
セブントゥーセブンは分かります。
俺知らないですね。
セブントゥーセブンって何ですか？広
島帰るときに見ませんか？新幹線で、何分かに1回、727っていう看板が車窓にバンって現れて、みんな昔から言ってた。
俺全然分かんない。
東海道利用者は意外と有名なんだ。
全く知らないで、もうこの20年。
大阪の化粧品販売の、野立て看板っていうような名前で、人の目に入るように、
ああ、そうなんだ。
あれなんだっていうので、一番有名な看板。
セブントゥーセブンですって、今度。
なんか昭和の定番ネタみたいな、新幹線からの。
見てみよう、今度帰るとき。お願いします、はい、右京さんのコーナーです。ウィケンさんが相棒の杉下右京さんになりきって切れるというね、お時間ですね。もうおなじみになってきましたけど。
おなじみにはなってないですけど。
いや私、はい、このコーナーが始まるってことで、はい、うちの録画してある相棒だから、テレ朝60周年記念の、
はい、
今回の新しい相棒と、ね、あとはこれまでのあのスカッパー入ってるんで、時々ランダムにシーズン1、シーズン2とかこうパパパって録画されてるんですよ、はい、あれをね、このまあ 4,5 日前にわーっと見まして、
見ましたか、
はい、勉強しまして、どれぐらい切れてるか、
うん、
で一個気になったのは、寺脇さんの時代は、うん、寺脇さんのあの、何かおるさん、亀山かおるさんのあのなんかこうキャラクター心に残ってたんですけど、はい、今のあの
渡
るさんね、右京さんっぽい喋り方だよね、
うん、似てるん
だよね。あれはあのあえて寄せてるのかしらっていう、
まあほら二人ともキャリアっていうかさ、
うん、
あの官僚出身っていう設定だから、
は
い
は
い
は
い、
やっぱちょっと同じような喋り方
になっちゃってるんじゃない
かな、うん、社風っていうか、なんですか、
なんかまあうい、いろいろ探って探ったふうになっていったんだけど、
なんとかですねって、反町も言って
んの、あれ始まっちゃうんだって。
あ、
それでサイバー捜査専門の、
うん、
人いるじゃない、新しく入った人、
アサリ君、
そうそうそうそう、
ああ、わかります、はいはい、
彼が最初そこにこう入っていけなくて戸惑った、インタビューを先日拝見に、
そうでしたか、はい、大変だったですね、はい、まあそんな番組始まったわけですけども、こんなご意見がありました
よと、はい、
このコーナー、植木さんが演じる右京さんなので、呼び名は右京さんではなく、
はい、
植京さんがいいのではないでしょうか。
植京。
植京。うの次にちっちゃい。
ああ、なるほどね。
植京さんですね。植京さんがいいんじゃないか、はい、というですね、
はい、でも自分で自分のことを植京ですとは、言わないんで、豊さんも、
ま
あ。
そうですね。まあだから今週から、
植京。
はい、杉下。杉下さんはイカシなんですね。杉下。毒下さんじゃなくて。
毒下ウェキョウで。
あ、毒下ウェキョウさんだそう。なんだかわかんなくなってきちゃった。いいですか？
まあいいですよ。はい、
では、今週のメッセージをご紹介しましょう。ウェキョウさん、こんにちは。部屋の掃除をしていたら、引き出しの奥から、懐かしいパスネットが何枚か出てきました。度数を見たら、残りが1000円以上ありました。ラッキー、
はいはいはい、
早速駅に行ってパスモにチャージしようと思います。ウェキョウさんも探せば度数が残っているパスネットがあるかもしれませんよ。
そうですね、
ということに対して
2000年に導入され2008年に自動改札での使用が終わってるんですね。ちなみにパスネットという名前は愛称で、確か一般公募で決まったかと思われます。当時のポスターには、そう、遠藤久美子ちゃんが出ていましたっけ。ただ残った度数をパスモにチャージ、こんなこと言いたくありませんが、もう終わっているんです。2018年1月31日をもって払い戻し業務が終わってるんですよ。あなた大層浮かれているようですが、パスネットの払い戻しを舐めてはいけませんよ。
助走が結構長いですね。助走長いからね、
ドキドキした。
パスネット覚えてますか。
覚えてないです。これがね、僕わかんないんですよ、写真見ても。
あ、写真見ても、
うん、
私思い出しましたよ、写真見て。
ちょうどだから15年とか20年ぐらい 電車に乗らなかった時期があって、うん、まあ自分で事務所開く前なんだけど、うん、なんか契約でさ、送り迎えがついてて、
あ、
だから全く乗らない時期があって、多分その頃にな
るほどね
あれしたものだと思うんですよ。
普通の自動
改札テレフォンカードと一緒でしょ。
そうですそうです、うん、でそれで
払い戻しをみんなしないまま、
う
ん、
そうパスもな
あるのね。
いや儲かっちゃってるってことでしょ、
うん、だけどうちにはないな、
これうちにはないわ。
うん、だから当時はね、あっちこっちから出てきてた、あのパスネットすぐなくなってすぐまた新しいの買ってとかしてたから、
ポケットとか、ね、
そっかそっか、だからそれなんで余剰金的なもので、
うんうん、
まあその、うん、あのスイカとかもそうなんだけどさ、そうそう、あれで相当儲かってるはずなんでね。
そうなん
だ、ね、先払いだから。
これってさ、いくらまで入れれたんだっけな、
パスネット
5000円とか1万円とか、
そんなに
入れるっていうかそれを買う、
買うんだよね。
そう、え、パスモっていくらまで入れれるの、あれ
10万でもいられるんじゃない。
いやだから、
いや2万5000円じゃなかったっけ、違ったっけ、
10万ってこと、
あれ何2万5000円って
分かんない。でも
なんで2万5000円って言った
のそれ聞きたいこっちでもさ、この間ね、私ねパスモ落としたんで、言ったっけ、落としたの、
うん、
でそういう時に限ってちょっと多めに入れてたりするの。だからもうああいうのダメなのよ。
帰ってこなかったの、
帰ってこんな、あの、あれしてなかったの、登録。
登録してないの。
そう、してないやつを、パパッと買って。
いくら入ってたの、
まあ言っても5000円で
しょ。いや、いいっすよ、
さっきの2万5000円だと10万だとしたらさ。
10万入れれるのかね。
わかんない。
まあ、調べりゃいいか。
うん、で、5000円。なくなって。でも、
でも8年間、およそ8年間か9年間しか、
うん、
8年間か。
そう、割との
稼働だったんだね。
そう、一瞬だよね。あの、あ
れ。MD 並みの。
そう、MD、そう、私も。
ちょうど MD の頃じゃない
か。そうよ、本当にそう。う
ん、でも、切符を買わなくていいっていう改革
だった、ね。そうだよね。う
ん、なんか、うん、私たちのパスポートができましたみたいな標語だった。うん、
あれ、植京さん、遠藤久美子ちゃんの曲書いてましたけど、この当時。何も言ってませんでした
か。そうですか。
はい。バンビドゥっていうね。
あ、そうですか。
はい。元妖精の、
うん、
今は高校生なんですけど、
うん、
縁組ちゃんにじゃねえや、元妖精の高校生に山のバンビが、
うん、
当時妖精時代にお世話になってるわけよ。
何言ってんですか？バンビが。
ちょっと聞いて、ちょっと聞いて。元妖精の高校生がいるわけよ。
うん、
生活してる
んだけど。そこを飲み込まなきゃいけないの
に、
ね、
元森の妖精だった、こう、うん、今は、生まれ変わって今高校生なんだけれども、うんうん、
元
その妖精時代にその山のバンビがいろいろ助けてもらった
の、うん、お世話になって、
お世話になって、うん、それで山から降りてきて
バンビが、
そう、
うん、
でその高校生にお礼を言いに行くっていう話なんだよ、うん、
バンビがお世話になった、
バンビがだから妖精時代にいろいろこう
鶴の恩返しみたいな、
そうそうそう、あの小鹿の時にめちゃめちゃ世話になってるわけ、
うん、る
透明なベールに包んでもらって立たしてもらったりとか、あの木立ちを飛び越えたりする時にすっげえお世話になって、あれはだから生まれてすぐ本当はできる行為じゃなくて、
うん、
森の妖精が全部やってるのよ。
やってくれた
の。だってさ、生まれてさ、リスとかさ、直角に木登ったりするんだよ。
いや、
できるわけがない。あれは森の妖精がその重力をちゃんとこうしてあげてる。
実はそうなんだよ。
でそれで今高校生やってるって話で、
うん、でそりゃ行かなきゃいけない、
あのお世話になった、うん、その
恩師みたいなもん、
ね、そう、それで二足歩行とか練習して、
うん、
あの人間のふりして、
うん、
今町に住んでる元妖精の高校生のところに
会いに
行く
ってい
う、
うん、曲
です。
それがバンビドゥ、
バンビドゥっていう曲です。売れました正直言ってこの曲売れました。
そういう物語、
あの1年間テレビでかかってました
ね。作詞作曲なんですか。
作詞作曲です。
その物語、その中身は知られてるんですか、そのバンビが。
だって元妖精の高校生って言ってるから。
あ、全部説明してるんですか、あの山からお礼を言いに行くっていう。
わかりやすい歌ですよ
これ。今度海の底かなん
かでカバーしてください。めちゃめちゃ売れましたからね。代表曲ですよ。
あの
深夜番組のエンディングテーマでずっと未来なんとか。
深夜番組って、うん、あのあれでしょ、あのゲストミュージシャン呼んで
かな、ちょっと忘れちゃったけど、
まさにあの、多分ね、周年の海の底の時、結成したあの周年の日に、はい、本番前に映像を流した時に、うん、えんくみちゃん司会の番組に当時私出てた映像を流してるんですけど、多分
その番組
かな、番組のエンディング曲がバンビドゥだった可能性ありますよね。
1年間流れて、
あら、
でその後にもうなんかもうフリーで、うん、あの曲書いてくれっていうことで評判良かったから、うんうん、マリモ星の子っていうね、そういう星
あの来てますね、
お空からね星が降ってくるんですよ。
切れてんの。
で、それが黄色いマリモになっちゃって、どっかで聞いたことある話なんだけど、いじめられるの。で、流木の船に乗って旅に出るんだよ。そしたらエメラルドの絨毯で、君は星の子だよって天からねお迎えが来るのよ。で、夜空には一つだけ天国への通気口のために、うん、あの星に見えるけど穴があって、でそこにあのこっち地球で修行した、うん、あのマリモ、うん、星の子なんだけど、うん、それがその死者がに連れられて、うんね、でそこにスポッとはまる、うん、
その穴
に、ね、そしたらまた小星、
うん、が降って
くる、小星が、うん、こうどっかの湖にポタッと落ちる、
ポタッと落ちる、その繰り返しなんだよ、
それを繰り返しなのっていう、して流木の船で旅に出
る、うんうん、それがなんていう曲ですか。
マリモ星の子です。
来てるな。それいつの何歳ぐらいですか、あのケンジさん作ったの。
2000年ぐらいですよ。だから
19年前ですか。
19年ぐらい前ですよ。
すごいファンタジーですよね。ファンシーなファンタジーですかね。おとぎ話を、
どっかで聞いたことあるような、
ね、作るおじさんなんです ね、
そ う、 ですね。そういう活動もやってました。
やってたんですね、
はい、定評ありましたけどね。
まあぜひそうですね、あのいつかあれですかね、あの出囃子じゃないけど、なんていうんですか、あの、
はい、
あれで流しますかね、はい、どっちがいいですか、バンビドゥの方がキャッチ。
バンビドゥはすごい分かりやすい、 あのバンバンバンっていきますから。
あ、いいですね、ノリがいいですね、はい、元気よくね、はい、出ていける曲なんで、ちょっとねオープニングにちょっとかけたりできたらいいなと思って。なんで海の底バンドの11月29日、はい、下北沢251ですから、はい、ドクナの皆さんね、さっき話しましたけども、お一人でもいいんでね、ぜひあの俺がっていう方はね、ぜひ来ていただきたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。ドク、はい、電波の過去の作品も名作の数々もお聞きになれますので、シーサーブログドク電波で調べて検索して聞いてみてください。